皆さんこんにちは。新刊ラジオ第120回12月7日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。僕はですね、この前24歳になったんですが、ね、そろそろ親父になっていくのかなと不安に思ったことが最近一つありました。それはですね、カタカナ語が怪しくなってきたことです。昔からですね、こうディスコ、ファミコン、ラジカセなど、カタカナ語は若者と親父のコミュニケーションを妨げる新しい言葉でした。例えばですね、自分の両親のことを思い出してください。ディスコという言葉が通じない、プレイステーションだろうが Xbox だろうが、とにかくテレビゲームを全てファミコンと呼ぶ、 CD と MD しか聞けないプレイヤーをラジカセと言い張って聞かない、などなど、そんな経験はありませんでしょうか。まあね、その時ね、親の立場だったか子供の立場だったのかは皆さんの年齢によって違うと思うんですが、今ですね、世の中には新しいカタカナ語が続々と誕生しています。この新刊ラジオを聞いてる人の中からも時代に乗り遅れてしまう人が出てきてしまうんじゃないでしょうか。今回はそんな皆さんに送りたいカタカナ語の辞典を紹介します。では早速次の音声を聞いてみてください。新刊ラジオ特別企画、カタカナ語学習講座。皆さんこんにちは。カタカナ語学習講座の時間です。今回は3組のカタカナ語を解説します。解説するカタカナ語はすべて2つで1組とし、それぞれ違いが分かりづらいもの、音が似ているもの、最近になって呼び方が変わってきたものの3つを紹介していきます。皆様、親父化を防ぐために今回も頑張りましょう。最初に紹介するのは違いが分かりづらいカタカナ語です。カフェラテ、カフェオレ、この違いを考えてみてください。作り方の違いを考えると、カフェラテとはエスプレッソコーヒーにスチームミルクを注ぎ、上にフォームミルクを乗せた飲み物です。カフェオレとはコーヒーに同じ量のミルクを混ぜた飲み物になります。ちなみにカフェラテはイタリア語が元になっており、カフェオレはフランス語が元になっています。日本での違いは、カフェラテがいわゆるカフェといったおしゃれな場所にあり、カフェオレは喫茶店といったクラシックな場所で提供されます。カフェラテはおしゃれでビターな味、カフェオレはクラシックでマイルドな味と覚えておきましょう。おしゃれに行きたいときはカフェラテを頼んでおけば間違いありません。次に紹介するのは、ギャバとジャバのように発音が似ているが全く違うカタカナ語です。ちなみにギャバはアミノ酸物質、ジャバはコンピュータープログラミング言語のことです。さて、ここでは次の2つの単語を紹介します。プロバイダー、プロトコル、どちらも IT 関連用語ですが意味は全く違います。さて、一体どういう意味でしょうか。プロバイダーはインターネット回線の仲介業者のことです。ここと契約しないと企業や個人はインターネットに接続できません。ある意味電話回線業者と同じようなものです。プロトコルは語源的には外交上のエチケット、礼儀、規定という意味ですが、日本で一般的なのはコンピューターの通信形式のことです。人間の言葉と同じように、コンピューターにはいろいろな通信方式があり、例えばインターネットに接続する場合は TCP/IP という方式を使います。情報を送る側と受け取る側のプロトコルが違う場合、通信が成立しなくなるので、この TCP/IP という方式は国際的に標準化されている通信方式、プロトコルです。プロバイダとプロトコル、ややこしいですが言い間違いだけは気をつけましょう。プロバイダは仲介業者、プロトコルは通信方式です。最後に紹介するのは、最近になって呼び方が変わってきたカタカナ語です。ディスコとクラブ、デザートとスイーツのように、元々の意味も若干変化したものを取り上げます。今回ご紹介するのはこちらの単語です。 ジャム、コンフィチュール。耳慣れない人も多いのではないでしょうか。さて、どんな意味だかわかりますか？ジャムは皆さんご存知、果物に砂糖を混ぜて煮詰めたゼリー状の調味料です。ではコンフィチュールとは何でしょう？実はこれフランス語でジャムという意味なのですが、日本ではフランスの女性職人クリスティーヌ・フェルベールが作り出した新感覚のジャムを指します。いちごとミントとブラックペッパー、さらには玉ねぎやズッキーニなど野菜もジャムにする驚きのスタイルで日本でも広まってきています。2004年にコンフィチュール・エ・プロヴァンスというお店が銀座にオープンしたことにより、コンフィチュールという名前が浸透したようで、最近では今までの果物だけを使ったジャムもコンフィチュールと呼ばれることがあるそうです。まだまだジャムでも通じる世の中ですが、もしかすると10年後にはジャムが死語になっているかもしれません。20代30代のおじさん予備軍は要注意です。今回のカタカナ語学習講座はいかがでしたでしょうか。知らない単語があった人は要注意です。テキストを読み直して個人で再度復習をしておいてくださいね。では皆様、また来週この時間にお会いいたしましょう。来週はありません。まあですね、一回のみの企画ですからね。では早速本の紹介に参りましょう。今の学習講座でテキストとして取り上げようとした本ですね。今回紹介するのは小学館より出ております佐々木正隆著、ザ・カタカナ語ディクショナリーという本です。この本はもともとコラムニストである著者が担当編集者からカタカナ語に関する質問メールをたくさんもらったのがきっかけで書かれたんだそうです。曰く、今カフェにいるんだけどカフェラテってカフェオレのことだよな、とか、パソコン買いに来たんだけど CPU とメモリって同じもんだよな、などなど、そういった質問ですね、律儀にメールを返していた著者なんですが、ある時相手から、なんか専門用語だらけの回答でわからないんだけどと言われたのをきっかけに、簡単に一言でわかるようなカタカナ語辞典を作ろうと思い立ったんだそうです。この辞典の特徴としましては、1.3 秒ルール、瞬時にわかるよう少々強引でも一言で言い切る。2. 見立てルール、例え話を盛り込んで分かりやすく。 3. カップリングルール、似たようなものをペアにして分かりやすさを倍増。 4. ダジャレルール、ベタなダジャレで後方支援。 5. ビジュアル強化ルール、異彩を放つカットを起用して興味を引く、とですね、5つのファクターを謳っています。まあ、5番目のビジュアルだけはですね、新刊ラジオの性質上ね、紹介できなくて残念ですね、これは。ね、だって音だけですもん。この時点、収録語数はメインで紹介されているものだけでも200語近くあり、関連語として紹介されているものを含めると1800語以上あります。くだらなくて笑えるものから本当に役に立つものまで、たくさんのカタカナ語が収録されています。さっきのね、講座でも説明してましたけども、コンフィチュール。これはね、僕も知りませんでした。もしかしたらね、近い将来ね、このジャムのことをね、コンフィチュールって言うようになる日が来るのかもしれません。なんてね、この前ね、スタッフの間で話をしたらね、いや、ジャムはジャムのままでしょうとかね、他のスタッフがね、言ってましてですね、あー、こいつはいい親父になるなーとか想像してました。ね、こう、あるね、家庭の日常で、あ、お父さん、パンに塗るコンフィチュールはイチゴがいい？それともオレンジ？なんてね、こう娘に聞かれてね、あー、じゃあ、イチゴジャムで。そんなジェネレーションギャップが怖い。ほんと怖い。というわけでですね、皆さん、この本でね、ぜひカタカナ語を覚えておきましょう。ザ・カタカナ語ディクショナリー、佐々木正隆著、小学館より定価1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。ね、今回紹介したのはカタカナ語ディクショナリーということですね。あ、まあ、カタカナ語の辞典なんですけども、ですね、辞典といってもですね、かなりこれ面白いですね。 まあ、いろいろね、面白い辞典を僕知ってるんですけども、まあ、今度やろうと思ってるんですが、まあ、昔やりましたですね、大人養成講座とかですね、そういった本に近いのかなと思います。ですね、見てて面白い。これまず第一です。でね、あとためになる。コンフィチュール、知らなかったしね。でね、今回ね、面白いなと思ったページはですね、ジャック・バウアーとイナ・バウアー。全然違うじゃねえかと。ね、ジャック・バウアーってのは人の名前ですね。イナ・バウアーってのはフィギュアスケートの、なんでしょうね、技っていうかね、演目の一つですね。いやまあですね、そんな感じでですね、カタカナ語、いろいろあるんですけれども、皆さんが知っているものから知らないもの、またですね、わざわざそんなこと言わなくても分かってるよというものまでね、網羅されていますので、ぜひぜひ、皆さんね、話の種に、このカタカナ語ディクショナリー、読んでみてはいかがでしょうか。でまあ、年末向けでね、忘年会とか多いと思うのでね、そういうところにね、持ってってね、みんなでゲラゲラ笑うのもいいと思います。まあ、とりあえずね、言葉遊び、こんなね、言葉遊びの本大好きなので、僕もですね、ちょっと注目しました。ね、こういう風にね、面白い時点、もうちょっと紹介していきたいなと思っております。では、新刊ラジオ、この辺でお別れとさせていただきます。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。